長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの坂井です。じゃあ今週も金曜日ということで、はい、ポッドキャスト配信していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは今週の、質問を読み上げます。今回ですね、15歳ヨッシーさんからのご相談です。
はい。
ニッシーさんの相談を聞いて投稿を決めました。僕は学校でよく可愛いコナン君と言われますが、昔中学2年の時にセックス初体験をしたことを高校では隠そうとしていました。しかしスマホを友達に勝手にいじられてバレてしまいました。女子から惹かれたくないのですが、どうすればいいですか、教えてください、お願いします、というご相談です。はい、というわけで、まあ、ニッシーさんという、まあ、別の、ね、相談者の方、
この間ニッシーさん、
うん、
10代の方でした、回答して、はいはい、同じぐらいの年代だったと思うので、
そうですね、まあ、ぜひね、自分も相談してみたいなということで、ヨッシーさん相談をね、まあ、投稿してくださったと思うんですけど、
名前も似てますね。
そうですね、
ニッシーさんとかじゃないですね、
似てますもんね。
まあ、ニッシー、ヨッシー、ニッシーみたいな、なんかニッシーに、ね、流行ったかな、あ、いいです、はい、行きましょう。
はい、大丈夫ですか。はい、というわけで、はい、まあ、中学2年生の時に、まあ、セックス初体験をして、はい、それを、まあ、高校では隠してるみたいですね。ただそれがバレてしまって、女性から惹かれたくないということなんですけれど、あれなんですね、今高校生の間ではそんなセックスしたしてないっていうのは結構してると逆に恥ずかしいというか、隠したくなるようなことなんですかね。
そうでしょうね。でもこれ結構データ的に覚えておくといいのが、なんかヨッシーさんの相談で、まあ、私セックス そのいろんなデータをいろいろ調べるのが好きなんですけど、
はい、
やっぱりセックスの経験のあるなしっていうので、このニッシーさんの場合多分中学2年生ですから、13歳とかの時ですね、うん、13、14ぐらいの時なので、とすると2010年の男性のセックスの経験のあるなしっていう時に、16から19歳である男性が 24.6% なんですね。
あ、で4分の1ぐらいがあると。
そうですね、なしが 75.4% なんですよ。
なし多いですね。
そうですね、女性の場合も16から19歳であるって回答しているのが 20%。
5人に1人。
そうですね、で、なしが 80% で、これもうね、20代超えるともう両方とも 60% と超えるので一気に上がるんですけど、はい、やっぱりちょっとデータ的に見てもそのなんていうじゃん、まあ、こうメジャーではないっていうか、マイノリティに入るっていうんですかね、そういう立ち位置にはなるかなっていう感じはするんですよね。
なるほどですね、結構少ないもんなんですね。
うん、そうですね、ちょっとどんなものなのかなっていうふうに調べたら、まあ、そうだったっていうのもありますし、
はい、
あとはあれなんですよ、今本当になんか若者がセックスから対抗してるっていう、セックスをしなくなってるっていう話ってよくニュースとかで聞いたりしませんか、坂井さん。
そうですね、まあ、確かに若者のお酒離れ、車離れ、セックス離れ、この辺は、まあ、最近のね重大トピックの一つですよね。
うん、そうですね、だからやっぱりセックスってやっぱり相手に深く入っていく行為じゃないですか。
うん、
なのでこう今学校って結局そのスクールカーストとかですよね、
はい、
スクールカーストの一番最下層にならないように、うん、みんな 自分のね、あのキャラを演じたりだとか場の空気を読んだりして深いコミュニケーションっていうのをしないわけですよ。
ああそうなんですか。なんか、うん、そうなんですね。僕がそんな中学高校の頃はそこまで考えてなかったなっていうのが正直なとこなんですけど、長明さんの学生時代どうでした？
うん、いや私結構スクールカーストの最下層にいましたけどね。
本当ですか。
結構やっぱあ私35ですけど、やっぱり場の空気とか、まあね、地方、まあ、その地域性にもよるんでしょうけど、
はい、
やっぱりでも最近は特にこれがもう過剰になってるっていうことなので、もしかして酒井さんは私より若いですけど、
はい、
もっとヨッシーさんとかの方は本当にひどい状況だと思いますね。
あそうなんですね。
あと同性の目線を気にするんですよ。あの恋愛とかセックスするやつは痛いっていうか、
痛い、
結局男痛いっていうのは何こいつ、
いや、はい、わかりますわかります、痛いって思われるんですね。
そうですね。同性の仲間にいかに気に入られるかっていうことが大事だったりするんですよ、この世代の子たちっていうのは。
あ、
まあ、今の大学生とかもそうだと思うんですけど、
じゃあセックスしたぜ、セックスしたお前すげえとかじゃなくて、むしろそんな言えないみたいな。
そうですね。性的にこのセックスをしてるとか性的なものに深入りするやつは痛いっていう、何かに過剰に深入りするやつは痛いっていう風潮があるわけですよ。
あ、
まあ、セックスっていうとやっぱり恋愛の中でもより相手と親密になるものじゃないですか。
そうですね。
本当に自分の好きなものにのめり込むとか、そういう何かに対して過剰に俺はこれが好きなんだとか、これをやりたいんだとか、恋愛に頑張ってるんだとか、何かに過剰に飲み入れ込むっていいことだって言われてきたじゃないですか、まあ、私とかは。
そうですね、
こっちの世代って、この若い世代っていうのは過剰に飲み入れ込むやつは痛いっていうか、それよりもなんとなく空気を読んで一緒にいなきゃいけないっていう、そういうなんか同調圧力みたいのがある。
同調
圧力、だからすごいコミュニケーションらしいと思う。
なるほどですね。じゃあ、ある種こう少しでもこうオタク気質というか、何か熱中していると逆にこうかっこ悪いというか。
そうですね。
あ、そうなんですね。
信じられないですけどね。
うん。
ちょっと大変だと思いますよ。それでいじめの対象になっちゃうわけですから、もう自分を出さないっていうことなんですよ。
そうです
ね。自分を出すよりももう本当になんとなく浅くその場に馴染んで空気を読む、キャラを演じるってことだと思うので、例えばねヨッシーさんの場合は可愛いコナン君を演じなきゃいけないっていうことですよね、
う
ん、
まあ周りにねこう求められてるキャラを演じるというか、
うん、
そうなんですね。結構ね、長明さんどうでした？僕があの高校生ぐらいの時、なんかですね、まあ、今からだいたい6年か7年ぐらい前ですけど、
え、若いですね。
あ、そうなんです。実はあの若者でやらせていただいてるんですけど、
いや全然いいんですけど、はい、
セックスするとヒーローみたいなね、そういう感じでしたけど、
ね、そうですよね。
長明さんの時はどうでしたか？
いや本当にもう例えばあの20歳とかで童貞とかだと、なんか周りが一生懸命卒業させてあげるみたいなそういうなんか流れがね、ありましたよね。なんか
そうですよね。逆にね、心配されるとか、まあ、中学で卒業は一部というかちょっと早いかななんて思いましたけど、高校生ぐらいになったらね、まあ、バンバン卒業しないと逆に自分やばいんじゃないかぐらいね、思う。
そうですね。
男の人のね気持ちしか僕は分かんないですけど、そういう風潮だったと思うんですけど、今は違うんですかね。
今性的に性が深入りする何、恋愛にのめり込むとかそういうやつは痛いっていう風潮になってるので ね、多分浮いちゃうなっても大事なことなんですけどね。だってあの明治の前っていうのはもう15歳だとあの若衆宿っていうのに入って、もう童貞卒業を強制的にさせられるわけですよ。あの上の年齢の人から習って予売っていうのをして、
はあはあはあ、
で 一番初めに村の中で決まってて、15歳になるとその若衆、まあ、つまり今の青年団みたいなものに入って、そこでタバコの吸い方とかお酒の飲み方とか習うんですね。
でその一つに筆おろしも入ってるんですね。
そうですね、筆おろしでこういうふうにやるよっていうのがあって、で一番初めの筆おろしの時には、その未亡人、旦那さんに先立たれた人、
はいはい、
だから出てる人ですよね。そうするとその女の人のなんていうんでしょう、不幸も現れるみたいな感じで、それで初体験を15歳ぐらいしますっていうのも当たり前だったので、これ全然悪いことじゃないっていうのを持ってほしいですね。
なるほどですね、わかりました。
はい、
そしたら、まあね、まあ、我々との世代間のギャップを今ひしひしと感じたんですけれども、
そうですね、
じゃあ、まあ、まあね、とはいえヨッシーさん今困ってるわけですし、ヨッシーさんはね、まあ、今そういうなんていうんですかね、まあ、その性行為を、まあ、よしとしないような環境の中というか、世代の中で生きている中で、どうしたらその惹かれないようにするかというか、どうしたらこうね、のけものにされないように、できるのかっていう部分で、中明さん何かアドバイスはありますか？
これですね、結構逆のことを言っちゃうんですけど、はい、惹かれていいんですよ。
ほう、
結局ここで惹かれないと二十歳とか大人になった時に困った大人になっちゃいますね。
ああ、そうなんですか。
結局今例えばヨッシーさんとかだと15歳の方じゃないですか。私って今20代とか30代とか40代とか、まあ、50、60の人の相談も聞いてるわけですよ。
はい、
でそうした時、大人になった時の皆さんの恋愛がうまくいかないのって、結局自分のキャラを演じてしまったりだとか、なんとなく空気を読むってことをして、相手の女性の心の中に深く入っていけないってことなんですね。深いコミュニケーションができないから相手との関係が作れないわけですよ、こう絆みたいなものが。だからすぐ別れてしまったりだとか、結婚もできないとかっていうなってしまうわけですね。だこのまま例えばニッシーさん可愛いコナン君みたいなものに、なんとなく周りから求められているものに自分を合わせていくと、結局自分とセパレートしてしまう、自分とつながれない、相手に合わせるだけになってしまうっていうと、自分らしくも生きられないし、かといってこんなの一時的なものじゃないですか、たかだか3年間ぐらいなものなの で、
ね、
でむしろセックスしてるっていうのはいいことなんですよ。もう15歳だったら立派に昔は筆下ろししてる時ですから、
うん、
むしろその可愛いコナン君を卒業する機会にしてほしいですね。俺はもうそういうんじゃないんだみたいな、
うんうんうん、
セックスしたんだっていう感じで堂々としていくっていうのがいいと思いますね。
なるほどですね。じゃあ周りにこう求められてる役というか、うん、キャラを演じるんじゃなくて、はい、本当に意味でこう、まあ、自分の人生を取り戻すというか、
そうです
ね、ということをしていった方がいいということですね。
そうじゃないともう後々もう困った大人になっちゃいますから、結局相手の顔色を伺ってて、彼女の顔色を伺ってて、結局全然つながれないですっていうふうになっちゃうので、
なるほどですね。
あともう本当いじめられたら学校行かないってことですね、うん、今いろんな行かなくても勉強できるし、
はいはいはい
はい、なくていいんで、
別にあえてその嫌な環境に居続ける必要はないってことですね。
ないですね。いろんな NPO の団体とかでこう勉強だけを教えてくれるとか、いろんなつながりもあるので、こんなくだらないコミュニケーションとかね、場にいるんであれば意味ないので、やっぱ自分を俺はセックスしてるんだっていう感じで堂々としてほしいなと思いますね。
なるほどですね、
はい、
わかりました。じゃあ最後に、まあとはいえね、こうじゃいきなり自分の人生を生きましょうというかいうふうに言われても、なかなか大人でもね、こういきなり変えることはできないというか、いきなりそうね、チェンジすることできないと思うんですけれども、自分の人生を生きるために何か長明さんの方でこうアドバイスというか、こういうことをした方がいいとか、こういうことを意識した方がいいということありますか？
うん、そうですね、やっぱり自分を知ってことが大事で、
自分を知る、
自分を知るってことやっぱやってほしいですね。やっぱその例えば可愛いとかね、コナン君とか、まあ、人によっていろいろあると思うんですよね、はい、あのおとなしいなとか、
うん、
まあ、リーダーシップ取ってるなとか、まあ、人から求められるものっていうのはあると思うんですけど、
はい、
でもやっぱりそれが自分とは違うなっていう風な状況もあるわけですよね、
うん、
例えばもうあのヨッシーさんだと違うですよね。全然コナン君なんて少年なわけですから、
そうです
ね、むしろもうセックスもしっかりした大人の男性なわけですから、自分の状況とずれてしまってるわけですから、
うん、そうです
ね、じゃあ自分、周りはコナン君って言ってるけど、じゃあ自分ってどういう人間なんだろうっていうことを、なんか自分でこういう人間だなって思うことを紙に書き出していくと、あ、これが俺なんだっていうふうに思えると思うので、自分を知るっていうのを、もしあれだったら私のなんか売り込みみたいになっちゃいますけど、電子書籍でそのね、ワークをするあのワークブックもあったりするので、そういうの活用してやってほしいと思いますね。
そうですね、あの、まあ、第1弾電子書籍、
うん、
自分の好きな女性と付き合える15のカウンセリングワーク、そちらを買っていただいて、うん、あのね、その本の読者の方のための無料特典でワークブックがねついてますから、それあれね、はい、結構ボリュームありますから、あれの、自分を知るのワークをしていくといいんじゃないかってことですね、うん、
そうですね、あの実は結構あれカウンセリングのいろんな療法が入ってたりするので、
うん、
かなりお得だと思いますので。なるほど
ですね、
はい、
わかります。そしたら、まあ、ちょっと締めようかと思ったんですけど、ヨッシーさん、はい、15歳ということで、もしかしたらですね、うん、カードがなくて、電子書籍がもしかしたら購入できないという可能性もありますので、
はい、
ちょっと申し訳ないんですけど、一つだけでもいいので、うん、そう、自分を知るためのなんかワーク一つ教えていただけますか。
そうですね、まずやったらちょっと大変かもしれないですけど、どうしようかな、これにしましょう。あのやっぱ自分が好きなものと嫌いなものを書き出すっていうのをやった方がいいですね、
うん、自分を好きなものと、
うん、
自分の好きなものと嫌いなものを書き出す、
はい、うん、そうすると自分はこれが好きでこれが嫌いっていう時に、あのやっぱり可愛いコナン君ってどうだろうとか、まあ、それ出てくると思うの で、
うん、
なるほどですね、こういうものが俺は好きなんだっていうのと、こういうのは嫌いなんだ、しかもその好き嫌いでも、あの食べ物とかだけじゃなくて、あのこういう人間関係が好きとか、
うん、
こういう感覚が好きだとか、
うんうん、
こういうことを言っている時が好きだとか、いろんな好きを出してみる、いろんな嫌いを出してみるっていうことをちょっと幅広くやってみてほしいなっていうふうに思います。
なるほどですね。いや、もしヨッシーさんがこう自分の扱われ方にこう何かね思うことがあるなら、
うん、
こう扱われた時は好きとか、こういうことを言われた時は嫌いとか、うん、こういう扱われ方をした時はあんまりこう気が良くないとか、ことを改めて書き出してみるといいことですね。
ですね。そして嫌いなことはもう徹底的にやらない、
うん、
ということです。
なるほど、
はい、
わかりました。はい、はい、というわけで、まあ、かなりね具体的なアクションプランも出たので、まあ、ぜひヨッシーさんもそうですし、はい、まあ、他のね、うん、男性皆さんこう、まあ、自分のあり方とか自分が周りに、うん、思われてる感じがちょっと気にしないとか、ちょっとね人間関係で悩んでるとかいう方はぜひ今回のね、内容を振り返りながらワークをねしてほしいと思います。
はい、
はい、というわけで長見さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長見あやと検索すると、長見あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰彩がマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。